この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は10月9日日曜日です。
はい、今日もいい天気になりましたよね。
いい天気になりました ねなんかこの土日って雨の予報やったのに、
そうそうそう、
えらいいい天気で
ね
え、
もう昨日なんかめっちゃ暑かったでしょ。
暑かったですね、ムシムシして。
そうそうそう、もう本当に雨と言われながらも、
はい、
まあ、晴れたというんですかね。
まあね、
ねえ、
そこそこええお天気で、
そうそうそう、
はい、
まあそんな状況で、
うん、
またこの晴れたというのが、
うん、
また一つ、
なんで晴れたかというと、
マットの伝説が一つ出ましたね。
びっくりしますね。
ですよね。
もうこの土曜日、実は橿原夢の森フェスティバルというのがございまして、はい、
そうですね、
はい、私たちフリーマーケットとマットさんのライブで行ってきたわけですけれども、うん、はい、もう天気予報完全に×でしたもんね。
ですよね。
はい、
もう完全に雨と言われながらも、
そうなんですよ、ね、
カンカン出来で
ねえ、
そう、
なんか暑い暑いなみたいな感じでね。
そうなんですよ。
あのライブの時だけ晴れんのかなと私は思ってたんですけれども、
はいはいはい、
一日雨降れへんとは思いませんでしたね
そうですよね。
はい、
もう本当にフリーマーケットも雨降ったらどうしよう言ってましたもんね、
う
ん、
そうそうそう、最初ちょっと雨のね、支度していった方がええんちゃうかとか言ってたんですけれども、そうそう、うん、マットさん強気やからね、
うん、
雨降れへん
大丈夫、
ね、大丈夫言うてね、うん、ほんまかいなこの人はね、うん、うん、
それが見事に晴れて、
そうなんですよ、ね、
でまあ一応今日もね、
はい、
9日も夢の森で、
はい、
また友達とかね皆さん出てたんですけども、うん、
はい、
そこもステージが晴れたということで、
そうなんですよ、結構夜は雨降ったみたいなんですけれども、うん、
ですね、
もう始まる頃にはすっかりと、ね、
うん、
いいお天気になったみたいで
ですね。
はい、
はい、まあ、本当にこの2日間良かったと思いますしね、
うん、
まあ、その橿原夢の森フェスティバルについてメッセージが届いてますんでご紹介ください。
はい、橿原夢の森フェスティバルお疲れ様でした、はい、ということで構造さんからいただいております。
お疲れ様です。
はい、マットさん、
うん、
橿原夢の森フェスティバルのライブフリマお疲れ様でした。
ありがとうございます。
マットさんパワー全開で、うん、めちゃ良いお天気
でしょ、でしょ、
うん、それどころか暑くて暑くて汗が、
ほんまやね、僕ね、
ほんまにね、
寒かったあかんもで、
はいはい、
長袖のちょっと T シャツで、
はい、
行ったんですよ、はい、ほんま汗だくやった。
あのね、朝のうちはちょっとねヒヤッとしてたんで、私も長袖にしようかと思ったんですけれども、はい、うん、ちょっと考えて七分にして正解でした
七分
七分
変わらんやね。
いやでもやっぱりねちょっとマシでしたね。
まあまあね、
はいはい、
俺半袖にしたらよかったな思ったもんね。
いやね、うん、確かに、
ね、
はい、フリマも安いものばかりで、
はい、
T シャツも買えてよかったし、
はい、
隣のおじさんの変なギターも買えたし
買うてた買うてた、
どんなんや、うん、満足満足。
あ、せやね、あのね、
うん、
ちょっとね電子楽器みたいなギターなんですよ。
はい、
電池っていうかなんていうの、スイッチ入れて、
はい、
エレキではないねんけど、
はい、
もう面白いギターがあったんでね。
お
お、すっげえね、これな、小僧さんな、
これおもちゃでもないんですか。
おもちゃじゃないです。
あ、そうなんや。
おもちゃといえばおもちゃかもしれないけど、
うん、
楽器といえば楽器ですよね。
まあ音が鳴るんやから楽器やね。
そうそうそうそ
う、うんうん、
でも本人電池ないから鳴るかどうか確かめたい言
う
て、
うん、
あっちこっち電池探してね、買ってましたよ。
あの境内に電池なんか売ってないでしょ。
だからあっちこっち聞いてもらってきた言ってましたよ。
そうなんや、うん、ちょっと電池ありませんか言
う
て。
そうそうそう、
すっごいなね、ねえ、うん、続きがありまして、
はい、
ライブの方はマットさん、恵子さん、
はい、
神崎かさちゃん、
はい、
カノン、ウクレレホイホイのカズちゃん
ですね。
全部見れてよかったよかった。
あ、全部見てたんや。
そうなんや。
今までね全員見れなかったんだ、ね、
そうなんですよ、忙しかったですよね、うんうん、マットさんの MC で、うん、 マイドリームの CM ありがとうございました。
あ、いえいえ、もういつも行かせていただいてるんで ね、うん、
ね、
はい、
あのおかげでお客さんは確実に増えると思います。
いやいや、わかんない
まあまあ MC の力でね、行ってみようかという人もいるかもしれないですね。
まあまあまあね、確かにね、うん、こうやってね番組でもそうなんですけどね、
うんうん、
とりあえずあそんなんあるんやとかね、
うんうんうん、
知ってもらうことは可能になるかと思うんですけども、うん、果たしてそこまで足を運ぶか、
うん、
また運んでから、うん、そのお客さんを引き止めるかは、うん、そこのお店側ですからね。
ね、構造さん次第ですよね。
そうそうそうそ
う。うんうん、
だからそこは頑張ってくださいね。
でね、
うん、
明日は構造&長田タコ和義でライブ頑張ってきます。は
い、そうや、タコさんと一緒に出んでね。
ね、
はい、
また報告いたします。
うん、
それより雨の予報、マットさん、うん、来て晴れさせてくださいよ。
大丈夫大丈夫。
ではでは、
ね、
うん、
あの小僧さんも晴れ男やからね、
うんうんうん、
あの大丈夫や思ってたらほんまに今日もええ天気やったよね。
そうです
ね。
ほんでまたついでにもう一個小僧さんから今日またメッセージ入ってまして、
はいはい、
橿原夢の森フェスティバル無事晴れましたということで、
よかったですね、
はい、今日は朝から雨で憂鬱な気持ちで車で会場に、
うん、
でも10時の開始の前に雨は上がり、
ほうほう、
小僧の出番の時は空も明るくなっていましたよ。
やっぱりね、うん、
2日間楽しいイベントでした、
うん、
そして明日は飛鳥村で奈良大久村震災復興チャリティーライブが行われます、
はい、
明日までもう1日頑張りますね。
あ、本当にね、はい、頑張ってくださいよね、
はい、
今日本当晴れてよかったですよね。
ねえ、
ね、本当に、うん、まあ、今日はね、
うん、
また、P バンドというんで、
はい、
ウージー率いる、
はい、
ね、アットランダムの元アットランダムウージー率いるバンドも出てましたし、
はい、
大塚あの正勝さん、
はい、
ね、も出てましたしね、
はいはい、
そして小僧さん、タコさん、
はい、
山本哲司さんがパーカッションで応援に駆けつけてくれたということでね、う
ん
う
ん、なんかもうマットさんのお知り合い続々なんかこの橿原森フェスティバルにね、
そうそう夢の森ね、
あ、そうそうそう、ね、デビューしてますよね。
要する
にデビューっていうのもおかしいけど
デビューがもうなんかみんなが来てね、
う
ん、
そう、
来年ぐらいね、
うん、
多分ね、
うん、
ケンコさんこれじゃ
あ、そうなんや。
わかんない、わかんないよ。
わかんないね。
わかんないよ。
わかんないね。
うん、で、もっと違う人も増えるかもしれないし。
うん。なんかもう、マットファミリーでいっぱいなるのに違いますか？
いやいや、ファミリーって、俺そんなボスじゃねえ、
うん。あ、そうか。
まあ、嬉しいですよね。
うん。
やってくれてね。
はい。
で、また明日ね、チャリティーライブ復興、コンサート、行われますんでね。
はい、うん、
まあ、アスカの方でやってますんでね。
はい。
ぜひともまた小僧さんみんなでもね、
はい、
行っていただいて、
うん、
またそこにはね、また僕の知り合いの方々もたくさんいてますんでね、
はい、
よかったら行ってあげてくださいよね。
はい、
はい、そんなところでございます。
はい、
はい、小僧さんありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、ここでね、イベントも一つご紹介させていただきましょうかね。
はい、
10月16日の日曜日、来週ですね、
はい、
日曜日に行われます芋掘り体験、
はい、
ねえ、しませんか。ほんで、その後昼食、そしてオープンマイクということで、
うん、
参加費1500円で、
うん、
昼食お土産付き、
うん、
生ライブ自由参加ということでね。
え、お土産もついてるの？
そうそうそう、
すごいね。それで1500円？
そうそう、
へえ。
なんかね、
うん、
聞いてたらね、
はい、
お土産にね、
うん、
芋1キロ
1キロ、はい、
なんか他の野菜とか、
うん、
いろいろあるみたいなんですよ。
なんかそんなにいっぱいもらえるんですか？
そうそうそう。
へ
え。で、昼食も、
うん、
なんやらいい肉とか、
うん、
取れたての野菜とかなんかいっぱいあるらしくて、
え、
う、え、んうん。もうそれだけでも1500円安いっていう、
安いですよね。
状況でね。
うんうんうん、
で、ライブもやりますということ で、
はいはいはい、
言うてるんですけども。
うん、
これがですね、場所がですね、
はい、
橋本市の山田にであります、
はい、
橋本市、農家民泊納屋さん、
はい、
ね、ファーマーズキッチン納屋というところなんですけども、
はい、
マイドリーム協賛ということで、
はい、またマイドリーム出てきた。
そうそうそう、
うん、
駐車場あります、誘導しますと、
はいはいはい、
ということでね、
うん、
まあ、天候がね、あまり荒れた時は中止、
うん、はい、
それと、まあ、来るときね、
うん、
手袋とかね、そういうのは、はいはい、道具はあるんですけども、
うん、
長靴だけね、
うん、
あの持参してくださいということで、
まあ、確かにね、畑とかに入るとね、足元汚れますんでね。
ですよね。
うん、う
ん、ほんまに、昼食取れたて野菜の、
うん、
何これ、まあね、ご飯とかいろいろあるみたいなんですけどね。
ああ、 鉄板焼きかなんかですね。
あ、鉄板焼き、
ね、鉄板焼き、つまりバーベキューですか。
あ、いいですね。
うん、
うん、そうです。
へ
え、炊き込みご飯か。
あ、なんか美味しそうです ね,
ね、
うん、
行きたいですよね。
なんか採れたて野菜ってすごいなんかいいですね、新鮮で。
そうそうそう、
うん、
っていうかね、
うん、
僕と愛ちゃんも行くことになりました。
あ、そうですね、はい、
で
楽しみ。
そう、ね、うん、あのちょっとお願いしようかと思ってんねんけど、
うん、
昨日フリーマーケットもやってましてね、
はい、
あの衣類とか、
はい、
なんですか、キャラクターグッズとかアクセサリーとかね、
はいはいはい、
あの結構売れたんですけど、
はい、
まだまだたくさんあってね、
はい、
もうそんなあのちょっと売らしてもらえないかなみたいな。
そうそうそうそう、できたらね、はいはい、持ってって ね、うん、
だからそんなんも行く予定ですんで、
芋掘りライブにフリーマーケット、すごいね。
そうそうそう、うん、うん、ほんまね、すごい
盛りだくさんで
状況になりますけどね、
はい、
でまた僕も演奏するかとも思いますしね。
これ別にあの私みたいな、
うん、
何にも楽器しないもんでも、
はい、
まあ、あの歌いたい言うたら歌わせてもらえるわけですよね、きっと。
まあまあね、
うん、
歌いたい言うたら、
うん、
多分ギター弾いてくれる人に、
うん、
まあ、500円ぐらい払ったら、
うん、もういいよ、あのアカペラで歌うからアカペラってなんか聞いたらええような感じやけれども、
まあまあね、
もう音なしで下手くそな歌を歌ってもええわけですね、
うん、そうそうそうそう、
うん、
アカペラでもほんまにいいしね、
うん、
うん、やっていただけたらと思うしね、
はい、
まあ、みんなで楽しく。
あ、
ね、これがね、はい、あの橋本にあります、
うん、
あの元庄屋さんのね、
うん、
大きな邸宅、
はい、
ね、すっごい針が見えるような、
うんうんうん、
何百年ぐらい の、
うん、
あのお家の中でやります
ね。すごい、なんかちょっともっと楽しみになってきた。
そうなんですよ、
うん、
これね、音楽仲間のね、
はい、
ジョーさんっていうあの方のね、
うん、
お宅っていうんですかね、うんうん、なんですけども、今ねちょっとまだあのお父さんお母さん亡くなられて、
はい、
誰も住んでない状態らしいんですよ、
はい、
でやっぱり使わないといけないし、
うん、
掃除とかも大変なんですけどね、
はい、
そこを貸していただいてやるっていうことなん
で、ね、なんかすごい楽しみですね。
そうそうそう、
はい、
本当にね、これ奈良県やったらね、
うん、
YMC で借りたいとこやね
そうやね、確かに、
うん、
うん、
な管理するからあえてね、
うん、
あのちゃんとやりますって借りたいとこやけども、
はい、
まあまあそういうところでもやりますんでね、ぜひとも皆さん来ていただけたらと思いますね、
はい、
本当に。まあ、もう一度、お知らせして、あの場所とか、
うん、
お知らせしますけども、
はい、
橋本市の山田にありますね、
はいはい、
農家民泊の屋さん、
和歌山ですね。
そうです、和歌山の方ですね、
はい、
で、お電話番号、お問い合わせの番号が090-6732-7444、
はい、
ね、なやさんの電話になりますんでね、
はい、
ぜひあの行きたいなという方はお問い合わせいただいて、う
ん、はい、
電話していただけたらと思いますので、
そうですね、はい、
よろしくお願いしておきます、
はい、
はい、それではお知らせでした。
はい、さあここで1曲お届けいたしましょう。構造でラストトレイン。
ホームの端
構造でラストトレインでした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマートーク、
どんどん。
テーマはスプレー。
スプレーね、
はい、
今日の写真なんですけども、
はい、
まあ、僕がまあちょっとこうセットとかした時ね、
うん、
使うスーパーハードスプレーという、
お、
髪の毛に塗るスプレーなんですけども、
たまにグワーって上げてますもんね。
っていうかね、
うん、
あのね、僕ね、このスーパーハードでないと、
うん、
すぐね、うん、落ちてくるんですよ。
あのマットさんの髪の毛ってサラサラですもんね。
そうなんですよ。あの以前言われたんですけども、
うん、
前向いて生えてるんですね、髪の
毛。何それ、それなんやそれ。
いや、前向いてっていうか、
うん、
あのこう後ろというか横とか斜めじゃなくて、
うん、
顔の方を向いて
髪の毛の流れがね、
そうそうそう、
あ、
生えてまして、
すごいね。
でストレートのくせ毛らしいんです、
うん。なんかちょっとよく分かれへんけど、
でしょ、
うん、
あのまっすぐに癖がついてるってことなんです。
へえ。
だからセットしてもすぐ崩れるやろって言われたんですよ。
へ
え。はいって言ったら、
はいはい、
あのほんまにまっすぐな癖毛やわって。
それ癖毛っていうの？
そうやね、そうやね。俺もなんか納得できへんかってんけど、
うん、
あ、そうかと、
うん、
あのまっすぐに癖をつけたんねと、
はあ、
あの形状記憶のシャツみたいなもんなんですよ、
うん、へえ
っていう感じでね。
でもね、男の人やからあれやけど、うん、
はい、
あの女子からするとですね、マットさんぐらいのサラサラのツヤツヤの髪の毛ね、うん、
はい、
もう私高校ぐらいの時はめちゃめちゃ憧れでした。
ああ、なかなかね、
うん、
僕本当まあ実際髪の毛ね、
うん、
染めてもないんですよ。
あ、そうですよね、うん、白髪も少ないよね。
そうそうそう、
何やろねこれね、
うん、
髪の毛だけは、
いやだけはじゃなくて、
うん、
で見た目もね、
うん、
結構若く見られますし、
そうですね、あんまシワもないしね。
そうそうそう、
ただ耳の下にすごいシワあるけどね
そうそう、あのね、
うん、
先日ね、
うん、
ちょっととある人に会ったっていうか、まあ、初めて会った人にね、
はい、
あの人何歳や思うって聞いてくれはった人がいてて、
うん、
38って言われた。
それは言い過ぎやそれは言い過ぎやわ。
いや、だからそのぐらいに
出
るんかな、
うん、
みたいな。
まあ遠目に見たらね、
まあね、
うん、
いや遠目にって、
いや近くに寄ったらやっぱり小じわも見えるじゃないですか、
はいはいはい、
でもいや遠目で見てもやっぱりそういう年に見える人もいれば、うん、そのね、近くによってもやっぱりそんな年じゃない人もおるし、
はいはいはい、
それに比べるとまあシワさえ見えなければ、うん、若く見えるかもしれないです ね、
まあまあね、
うん、
だから実際同窓会とか行くとね、
うん、
お前おかしいって言われるんですよ。
なんか変なもん食べてるやろと、
うん
うん、
っていうかね、
うん、
本当にあの高校時分から変わってないと、
あの浦島太郎やったんちゃう
かもしれないですね。
どっかでちょっと失踪してたんちゃいますか。
そうそうそう、
あ、
昔ね、うん、髪を助けたんですよ。
あ、そうなの。
そうそうそう、
嘘つけ
それでちょうど竜宮城へ行ってね、
うん、
で浦島太郎の話を聞いてたから、
うん、玉
手箱を開けなかったんです。
開けなかったね。
そう、
あれ
開けたらおじいちゃんになるって
聞いて
たから。
ほんまやね、うん、
だから開けないまんま来てるんで、
うん、私このスタジオの中にどっかに玉手箱あったら開けたろ、うん、
まあまあね、うん、そういうのもありますけどね、
うん、
はい、まあそんな言うてやんと今日も頑張っていきましょう。
はい、
はい、
ではメッセージご紹介いたしましょう、はい、その昔さんからいただきました、
はい、
若い頃はヘアスタイルが崩れないようにヘアスプレーをよく使いましたが、う
ん、はいはい、
最近はほとんど 使わなくなりました。
ああ、なるほどね、
うん、
まあまあ僕も未だに使ってますけど、
使わなくなったっていうことは毛なくなりはったのかな
かもしれないね、
うん、使えなくなったんかな。
あ、そういうこともあるかもしれない、
ね、ごめんなさいね、その昔さ、うん、
ね、
うん、
はいはい、
はい、最近はファブリーズで部屋の匂いなどを消すためにスプレーすることが多くなりましたね。
最近あの CM でもやってるね、
うんうんうん、
もうあの シュッシュッシュッシュッって、
ね、そうそうそう
ね、
あれ便利ですよね。
ですよね。
ちょっとぐらい掃除せえへんかってもちょっと消しとこうみたいなね。
だからあれでしょ、うん、ソファーとかって、ね、そんなんあんまり洗濯もできへんし、
う
ん、外で干すこともできないんですよ、
うんうん、
できないでしょ、
はい、
それをあれでこう綺麗になるというか匂いとか取れてね、
そうやんね、
するっていうのはいいよね。
なんかペットでもソファーでもね、外へ引っ張り出すわけにいかないからね、
う
ん、
そうそうそうそ
う、うん、
カーテンなんかもいけるでしょ、
うんうんうん、そうそう、お父さんに振ってもええしね
そうそう、なんでやねん、なんでやねん、
いやいや、一番臭いかもしれないし、ごめんねお父さん
世の中のお父さんたちは今、うん、そうそうそう嘆いていると思いますよ。
そうかもしれないけど ね、気がついてないだけですよお父さん
多分ね、うん、名前は言えないんですけども、うんうん、橋本の方のお宅で、うん、お父さんにかけてるところはあるかもしれない、
ね、あ、そうかもしれんね、うん、気が、ね、なんか飲んで寝てるから分かれへんけどね、
そうそうそうそう、うん、その間にかけられてる可能性もあります
かもしれないですね。
僕の話かいう方はメッセージ頂戴ください。
そうやね、はい、
ありがとうございます、
はい、あ、続きありますよ、
はいはい、
今一番ハマっているスプレーは、うん、一吹きで蚊がいなくなるスプレーですね。
あ、あれ僕も持ってる、
うん、
あれいいね、
いいねって、一吹きでいなくなるんでしょ、
うん、
強烈ですよね。
そうそうそう、
だから体に悪くないのかな。
で別に匂いもしないしね、
うん、
なんていうの、こう200回かな吹けんねん。
へえ、
だから蚊があまりいないときは吹かなくていいでしょ。
あ、そうやね、季節もんやからね。
そう、
はい、
ほんで残ったら来年も使えるでしょ。
それって 2,3 年使えるんちゃいますの。
え、まあまあ吹かんかったらね、
うん、
まあ、200回やから、そうやな、
6、7、8、9と例えば4ヶ月使ったとしてですよ、うん、3、12、あ、でも
120日、
はあ、2年ぐらいか、
2年、
はあ、
ね、いいかもしれないですよね。
うん、
だからそういう風に使えばいいかなと思います
けど、ね、まあね、でもアウトドアとか行く時もちょっと、あ、でも外はあかんのか、
そうそうそう、
密閉されたとこか、
うん、だからその部屋内でなくなるみたいな、
へー、まあ、なんかいろんなもん出てますもんね。
そうそう
そう、
ツラクルだけで蚊が入ってこないとかって
ありますよね。なんか網戸に貼ったらええとか、玄関に置いたらええとかね。
そうそう、
うーん、
あれってどうなんやろうって、
なんやろね、網戸の目が大きかったら入ってくるのかみたいなね、
わかんないけどね、
うん、
まあまあそんなもいろいろ試してみたいと思いますけどね。
そうですよね、
はい、はい、ありがとうございます。
花さんからいただきました、
はい、
会社のトイレに使用後に振る消臭スプレーがあります、
はい、
使用後の○○○の残り蚊を見事に消してくれますが、
ほうほう、
そのスプレーの匂いが強すぎて、
うん、
あ、今トイレでしてきたんやとバレてしまいます。
あ、難しいなそれ。
うーん、
だって別に匂い消えんねんからそんでいいじゃないですか。
いやいや、あのね、男の人は知らないけど、
はい、
女子はねやっぱりね恥ずかしいんですよ。
ほうほうほう、
私も前いた会社でですね、
はい、
トイレ行こうかなと思ったら、うん、ちょっと待ってとかって言うんですよ、
はい、
まだ10分いかんといてみたいなね、
うんうん、
だからその自分のその残り蚊が人にこう、
うん、
なんていうのかな、匂われてしまうのが恥ずかしいというのでちょっと待ってとか言われるんですよ。
難しいなそれな。
さすがに待ってって言われるとこっちも匂いたくないから、
はいはい、
やっぱちょっと待とうかなと思うわけですよ。
ほうほうほう、
だから本当言うと人に気づかれずにそういうのをしたいねんけれども、うん、
はい、
そのスプレーを振ることでもう全身にその匂いをまとうっていうことはやってきてんなーって思われるわけですよ。
別にせよ匂いがしないんやったらそんでいいんじゃないですか。
まあね、
うん、
でもできたらそんなことしていないと思われたいんです。
いやいやいや、
私はもう何もしません、もうそんなあのトイレないか行きませんみたいなね、なんか美人はとは言わないけれども、うん、美人はトイレ行きませんみたいな、
あ、
そういうなんか自分もそうよみたいなのが言いたいんですよ
なんかあの、うん、漫画の世界やねん。
そうや、漫画の世界やねんけど、うん、やっぱりちょっとそういうのは恥ずかしいわけですよ。
まあまあ、
うん、
確かにね、
うん、
見てくださいとは言えないですよ
それは無理よ、
その、うんうん、をね、
うん、
けど別に自然現象っていうんですか。
まあね、
あの恥ずかしがることはないんじゃないかな。
まあ、確かにね、
うん、
でもさすがにやっぱり今は水洗トイレですけれども、
はい、
やっぱそういうなんかこう実際のものがあるのは嫌じゃないですか、
まあね、
流れてしまえばそんなほんのほのかな香りやけどね、
はいはいはい、
そうじゃないのはやっぱり不愉快じゃないですか、人のそういう香りを嗅ぐっていうのはね。
どう かな、まあまあ確かにね、慌ててトイレ入ったら、うん、もうえずきそうになるような時もあるけどね。こんな話して
ちょっとラジオで言うのもどうかと思うんですけど、
ご飯食べてる方はごめんなさいね、
ごめんなさいね、はい、一旦切ってください。
そうそう、ご飯中にちょっとこの話は、うん、一旦切ってまた後で聞いていただきたいと。
そうですね、
まあ、ネットラジオのいいところはそこです
よね。そうですよね、はい、う
ん、切っても後で聞けるよ、
うん、そうそうよ、
うんうん、お願いしておきますけどね、
はいはい、
まあ、だけど本当に難しいけどね、うん、その使い方とか、
うん、
まあ、その匂い、そのスプレーの匂いで、
うん、
ね、
うん、
いや、やっててなって思われるのも嫌かもしれないですけど、
いいこと考えた、
はいはい、
そのスプレーと同じようなオーデコロン使えばいいね、う
ん、いらんわ
常にそういう匂いしてんねん、
いらんわそんな、
いらんか、うん、
それってどうよ、
だって常にその匂いしてんねんから、はい、トイレ行こうが行く前が分からへんねんて、
うん、
ああ、
うん、昔ね、
うん、
大昔でその学生の頃とか、まあ、20歳ぐらいやったかな、
うん、
の頃にね、
うん、
昔ピコレットっていう、
うん、なんかありましたね、おトイレ、
消臭剤なんかこう、はいはい、匂いのつくやつがあったんですよ、
はいはいはい、
それのキーホルダー が売ってたんですよ、
ピコレットのキーホルダー、
そう、
はいはい、
ちっちゃいのね、
うん、
でそれがね、ある女の人がつけてたんですよ、
うん、はい、
ズボンやったかなカバンやったか、
うん、
につけてたんでね、
うん、
いやピコレットのキーホルダーやんか、かわいいなって言って、うん、せやねん私臭いから
なるほど、
うん
うん、
だからこれつけてんねんみたいな大笑いしましたけど、
はいはいはい、
うん
うん、
そういうギャグが言える人はいいですよね、
確かにね、うん、あ、それぐらいね、こんなんていうのかな、笑いにできるぐらいの人はいいんですけれどもね、
そうそうそう、
逆になんかそういうの言われるともう真っ赤になるような人とかはね、やっぱりね、はいはいはい、いらっしゃるんでね、
まあ、ね、
うん、
でそんな言うてほんまに臭かったイエ
ーせやんな、確かに、うん、
だからそういうのとかね、だからひょっとしたら今度ファブリーズのキーホルダーができるかも、
うん、あ、私つけようかなな
んでやねん、
臭いねん言うたらほんまやない言われて嫌やね
ですよね、
うん、
じゃあほんで最近車にも消臭とか、
あー、ありますね、
出てるんでね、
はい、
いろんなそんなグッズなんかもね、
うん、
試してみるのもいいかもしれませんね、
ねえ、うん、このでもスプレー一遍マットさんに振ったろうかな、
なんでやねん俺が臭い
どうかな、
あのね僕ねたまに思うんだけど、
うん、
ああいう匂いのするやつね、
うん、
車に乗せると、
うん、
その匂いで酔うねん、
あ、確かにきついやつはそういうのもあります、
うん、そうそうそう、
うん、
まあ、香水なんかでもそうやねんけど、
うん、
もう匂いで酔うっていうのが嫌でね、
確かにね、うん、
本当気をつけたいと思いますけどね、
はい、
はい、
ありがとうございます、では次回のテーマ決めていきましょうか、
はい、
ヘア、カ、アメ、アスカ、T シャツ、
うん、
ギター、あれ、
あー、どうでしょう、
うん、
奈良の都といえば、
うん、
というか、うん、ほとんどこの世界が、
はい、
できた時というか日本のね、
うんうんうんうん、
アスカ、
うーん、
ね、
うん、
石舞台があったり、
はい、
松塚古墳があったりと、
はいはいはい、
本当にある意味発祥の地ですよね、
そうですよね、奈良といえばやっぱ飛鳥ですよね、
ですよね、
はい、
そこへちょっとスポットを当てて、
うん、
来週は飛鳥についていろいろお話しさせていただきましょうかね、
はい、次回は飛鳥でお送りいたします、
はい、お相手はマットでした、
はい、でした、
バイバイ、バイバイ、
ラストはブレンディで電話してもいいかい、声を聞かせておくれ。
泣いて言いたいから」